そういうふうに言っても怒らないでニコニコする。 素晴らしい変化ですね。はい、感謝します。はい、それでは1月13日の、7歳カリスマ正解を行いたいというふうに思います。本当に遠いところ皆さん集まってくださってありがとうございます。また今日ミーティングのために集まってくださってありがとうございます。神様に期待して、ダライトベータノラガペですね。ダライトベータノラガペ、素晴らしい名前ですけど、長崎エルサム教会の正解を始めたいと思います。お祈りします。お祈りします。天のお父様、2019年が始まりましたけれども、新しい名前が与えられて、全教世界を前にして共に集まって神様を礼拝できることをありがとうございます。どうぞ政界にも、そしてミーティングにも神様の手を置いてくださって、今日あなたが注ごうとされている祝福と恵みを豊かに受けることができるように、たくさんの100倍、60倍、30倍の実をつける約束された言葉の成就を見るために必要な神様からの言葉と霊の添い書きを与えてください。信じます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。宣言しましょう。ハレルヤ。それじゃあ3秒お願いします。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
それでは3秒もって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになれる方はどうぞご自由にお立ちください。9番スマイルから賛美します。
の笑顔は輝いてる、喜びがいつも溢れている。主はすべてのことを益に変えて、どんなことを最善表される。スマイル、悲しい時
お会いします。 あなたは、
あなたは私のために、
私はこのすべてを新しくしていくと幸せられます。それであなた方はこのすべてのことにおいて感謝を捧げ、また私の言葉によってさらに歩んでいきなさいと幸せられます。
この感謝を持ってこの徹底していくときに、その栄光は非常に素晴らしいものとなっていくと言われます。それへこのすべてについてこの感謝し続けていきなさいと言われます。
またこのあなた方の目がこの何度も何度もこの地上のことに向いていきますが、その度ごとに何度も何度も天に向け、永遠に向けてあなた方の目を上げ続けていきなさい。その時さらに感謝と賛美があなた方の内から湧き上がると主が言われます。
永遠に向かってのこのあなた方の飯と賜物ということについて、私はこれから扉を大きく開いていくと幸せられます。あなた方はそれぞれが召された道に一歩一歩踏み出し進んでいきなさいと幸せられます。私はあなた方と共にいると幸せられます。
それではさらに主を褒めたたえてまいりましょう。45番ワーシップ、お祈りいたします。愛する天のお父様、賛美の恵みを心からありがとうございます。あなたのご臨在を感謝いたします。続きます、正解のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。 感謝して道徳主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
はい、入りました、ね、それでは特別賛美をしていただきたいと思います。先に山田とでいいんですね。山田とゴスペルクラブ、そしてピースにしていただきたいと思います。お願いします。
それでは、ビクターズクラウンという曲を賛美したいと思います。
感謝します。ピースです。2月5日の特別賛美をさせていただけることになって、まだちょっと選曲が決定していないんですけれども、今日は久しぶりに聖なる都エルサレムを賛美させていただきます。Pray for peace of Jerusalem. The holy land, Jerusalem. Peace to you.
はい、ありがとうございました。それではですね、デニシエミ牧師に、お父さんとお母さんの、報告と、そしてその後短くお祈りをしたいと思いますので、よろしくお願いします。その後、おうち牧師の方にお願いしますので、準備をお願いします。
皆さんこんばんは、両親のために、お祈りをありがとうございます。次々とですね、いろんなことが起こって、その中で神様いろいろですね、本人にも語ってくださってるんだなということをですね、つくづく思っております。一言お祈りします。愛する天の父様、御心の報告ができますように、短く神様の御心を語らせてください。お願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。本当はですね、1月に入ってすぐ母がですね、胆のうを取る手術をですねやるっていう計画だけであったんですが、いきなりですね、仕事納めの日に、私は父に送ってもらってですね、駅まで行って、私は何知らず仕事に行ったわけですけども、仕事をしている途中で電話がかかってきていて、それは何かよく分からなくて電話番号分からなかったですので、それを検索したらですね、前父が入院してた病院からだったんですね。それであら、どうしたんだろうと思って気になったんですけど、仕事中だったので電話できなくって、お昼になってすぐにですね電話したら、いや実はお父さんがですね、はいはい、この連れてこられて、事故があったみたいで、連れてこられて、ここでは対応できなかったんで、積損センターっていう病院に搬送されたの知ってますかって言われてですね、いや知りませんっていうことで、全く知らずにいたんですが、その後メールを確認したら兄からも来ていてですね、ちょうど兄が休みで、本当は兄と一緒に私はいつも仕事に行くんですが、この日兄が休みだったので父親が送っていったんですね。で、まあ、兄にとっても自分が言っとけばっていう思いは多分あるんじゃないかな、本人は言いませんけど、でもまあここも兄にこう神様が触れてくれればなっていうことをですね思っていますけども、そんな中で今現状がどうなっているのかっていうと、まあ、メールでも送らせていただいた送ってもらったようにですね、骨の3本腰の骨3本ですね、ボルト今入れて手術しています。で、先ほど説明していただきましたけども、ちょっと違って、ね、すいません最初はすごく良かったんですね。で、入った時は年の割にはすごく治りがいいっていうふうに言われたんですけども、どうしても動けないので、なんて言うんでしょう、尿が出るところに管を通してですね、やってたんですけど、その3日4日した後ぐらいから、年を明けてからですね、ちょうど1週間前ぐらいからですけども、熱が出始めたんですね。それで何かっていうと、多分そこから感染したんだろうっていうことで、熱がどんどん出てですね、もともと入った時にちょっと高血圧があって、病院側は塩分のないですねご飯を出してたわけなんですね。それで全く食べなくって、いや食べないかんよっていうふうには言ってたんですけども、食べないのと、その熱が出てきたことと、それで余計食べれなくなってしまって、で結局ですね、熱は出る、で点滴で、やっていたっていう感じだったわけです。で先生と話しましたけども、もう血液検査が相当悪くなっていて、もう五分五分だと言われました。でどっちに転んでもおかしくないし、このままだったらいけないので、とにかく口から食べることをしてくださいと言われてですね、で病院の食事は相変わらずな食事なわけですけども、それは本当に感謝な食事なんですが、とにかく何でも食べる、食べたいものをもうとにかく食べさせた方がいいということでですね、でとにかくふりかけを持って行ってみたり、お茶漬けを持って行ってみたり、味がつくものをですね最初持って行って、それでもなかなか入らなかったんですけども、ネットワークの方にですねお祈りいただいた後ぐらいからですね、それそのものを使って食べれるようになってきたんですね。で今まで本当にそれも食べれなかったんですけど、それを食べれるようになってきて、でこの前おにぎりを持って行ったらですね、そのおにぎりだったら食べれると言い出してですね、それで一口二口食べました。でそこからだと思うんですね、やはりこうお祈りのネットワークに皆さんに一斉に祈っていただいて、それから少しずつ今食べれるようになっています。で聞いたら3割ほど食べてる、今まで全く食べてなかったんですね、それを3割ぐらい食べれるようになったって、あすごいなって、会っていただきましたけど、 顔色はいいんです。ただ熱が出てたりとか動けないとかいろいろあったんですけど、数値がめちゃくちゃで、でも神様がおられるなっていうことをすごく思っています。で今どんどんと言ってるので、とにかく口から食べれるようにですね、お祈りいただければなというふうに思っております。それと母親の方は、昨日カリスマ聖会で飯塚に来ていただいたんですが、イザヤ牧師に来ていただいたんですけども、聖会に向かっている途中でですね、先生から電話があって、今日検査したら数値が全然いいので、もう今からでも退院できますよって言われたんです。でも私は今聖会に向かってて準備もしなくちゃいけないしね、今日は絶対無理だと思ってたんですけども、こう準備にしに行ってる途中で、あ、夕方もし退院させてくれたらもしかしたら大丈夫かもしれないと思ったんですね。でその後全部全てが終わった後に先生聞いてみたら、あ、今からでもいいですよって言ってくださってですね、それで、夕方のご飯が終わって、帰ることができました。で今現状どうかっていうとですね、さすがにこう病院に入院していたわけですので、食事がなかなかまだ食べてない感じですね。出たというか食べたくないのかもしれないんですけど、出た食事を、まあ、一口二口食べて終わるぐらい。でもすごく元気に、やはりこのバッグの祈りがあるから元気なんだなということをですね、思っております。二人ともとにかく食べるように、体力がつくようにですね、お祈りいただけたらと思います。はい。
じゃあどうなの？
今の数値は少し上がってきた。その食べるようになって、うん、やはり祈ってもらった頃ぐらいから食べれるようになって、
数値が、今先生はじゃあもう安心して、その
安心まではいかないと思いますけど、
安心まではいかないけど、はい、まあ、
数値はよく
なってきたって先生
言ってね。だから、うん、月曜日からじゃなくて、月曜日休みですね、火曜日からリハビリをしましょうと。
はい、分かる。リハビリできるんだね。
ただ立つことはちょっとまだ難しいかもしれないんですが、できるところからやりましょう。
分かりました。はい、はい、こそこそお祈りください。で、由美さんも一言。はい、このマイクね、由美さんね、このマイク、はい、じゃあ2番、はい、はい、お願いします。
お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。本当ヨハネ牧師、こう危険な状況から脱出することができたこと、本当にありがとうございます。これからリハビリもある始まりますけども、さらに体力がつき、ご飯がさらに食べれるようにどうぞ守ってください。また前はこう痛み止めができないという状況でしたけども、本当にぴったりの薬とか痛みからも守ってくださることをお願いいたします。松尾さんの本当に退院ありがとうございます。本当に退院されたばっかりですので、体力をさらに強めてください。また松尾さんも食べれるようになり、胆のうの手術の後の回復が完全になされていきますように、どうぞ導いてください。このことを許された主の素晴らしいこのご計画が、電子系また飯塚教会に主が表してくださることを信じ、ありがとうございます。またお兄さんにも主が働いてくださることを信じ、感謝いたします。その完全な御手をさらに表し、主が導いてくださることをお願いいたします。
愛する天のお父様、本当に両親がこの次々に入院しましたけれども、このこともありがとうございます。あなたの許しの中で起こった事柄ですが、あなたが本当に祈りを通して、多くの祈りによって、この今回復していることをありがとうございます。確かにいろんな事柄を通りましたが、父も本当に毎日勉強と言いながら祈っておりますけれども、本当に神様が導いてくださり祝福してくださっていることをありがとうございます。あなたがこの後の飯塚教会における、また両親にとってもこれからの働きがさらに明確になっていきますことをありがとうございます。神様、触れてくださって、まず今の本当病が完全に癒されていきますように、食べれるようになり、腰も完全になって、この神様の前に立つことができるまで神様が導いてくださることをお願いいたします。母も元気になって、行くことができるようにあなたが導いてください。
アーメン。愛する天のお父様、100倍60倍30倍と語られたこの年にこのことが許されたことをありがとうございます。飯塚教会にとって、そして電子ご夫妻にとって、電子家にとって、このことをあなたは祝福として置かれたことをありがとうございます。この向こう側に私の計り知れない神の素晴らしい計画と栄光が待っていることをありがとうございます。ヨハネ牧師を、本当にあなたが、そのお話を聞きましたけど、天国が降りてきて、なんか本当にあるところまで行って、 でパッと目が覚めたと言われて引き戻されたと言われましたけれども、本当だったんだろうと思います。あなたが意味を持ってこの地上に戻されて、ヨハネ牧師にまだ使命があるとおっしゃったことだと思います。どうぞこの後本当に食欲が出てきて、3割と言わず4割5割10割食べれるようになり、本当に体が健やかになっていき、どうぞ聞こえにくかった難聴の耳も神の愛と憐れみの中でまさに癒されて回復して主の働きをできるように、力強く進めれるように特別な御手を持って導いてください。またお母様も退院できて本当にありがとうございます。お母様にも食欲が与えられて、ずっと子供さんたちのために喜んでお弁当を作っていらっしゃいましたけれども、それをし続ける体力と気力と意欲を与えてくださって、神様の働きをご夫妻でさらに成し続けていくことができるように、そしてこのことを通して飯塚教会が建てられた牧者のためにみんなが一つになって祈り、教会がさらに強まって神様の栄光を見ていけれるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。あなたが用意されている素晴らしい福があることを覚えます。どうぞヨハネ牧師、そして松尾夫人、あなたがこの二人を完全に癒し回復し、主治医に的確な判断と対応を与え、神様の栄光を表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。はい、感謝します。と大丈夫、大丈夫。はい、それじゃあ、おうち牧師。
はい、こんばんは。
こんばんは。もちろん出ます。はい、おうち牧師が出ました。手を振りましょう。
よろしくお願いします
。聞こえますか、聞こえますか。
はい、
はい、それじゃあご自分の口からその入院、また水曜日に入院されると思うんですけど、今の状況と火災があれば自分のこととか家族のこと遠慮なくおっしゃってください。はい、無理さえなくていいですから、話せる
時
も、
はいはい、1回目の
どうぞ
1回目の1回目の抗がん剤治療がですね、7日の日に終わりまして、そして1週間ですね、家に帰って今療養してるんですけど、特に抗がん剤治療の場合はいつ何が出るか、副作用がですね、出るかわからない状況ですけども、私の場合は皆さんの問いなしのお祈りによってですね、副作用がですね、まあ全くないというわけじゃないんですけど、まあ髪の毛もですね抜けないで、食欲もあり、また十分ですね食べたり、また睡眠もですね取ったりすることができるんですけど、まあ一つの部屋で4人5人がいるもんですから、やはり消灯時間がですね早くて、ちょっとやはり寝るときですね、やっぱ不眠になったりいろんなことがあるんですけど、まあそういうときは、まあ眠る薬をもらってですね寝るようにしています。今2回目が1月16日に再び入院して、17日から抗がん剤治療、2回目のですね抗がん剤治療が始まって、また24日もですね2回目の抗がん剤治療、2回なんですね、1回3週間の間に2回するわけですけども、特に膀胱がんになって、ちょっと左目と右目の方の起きた時にこう涙がですねまあ出てくるということで、今までなくですね、これも影響かなと思うわけですけども、若干この今まであまりこう薬を飲んだことなかったんですけども、毎日毎日いろんな薬を飲むものですから、ちょっと腸とか胃の方がちょっと弱くなって、ちょっと若干便がですね、柔らかいような風が、ちょっと1月の2日ぐらいから1週間ぐらいですね、まあついていたんですけれども、まあそのためにですね、お祈りをしていただければ、非常に助かります。ぜひまた皆さんのですね、問いなしの祈り。そして、まあ願っていることは、今抗がん剤治療を受ける前に、右と左の方にですね、点があったんですけれども、肺の方にですね、点があったんですけど、抗がん剤治療する前に右の方の肺の点がですね、まあ、消えていたということと、影がですね、なくなっていたということで、あと左の方に、ちょっとですね、まあ、影があるということで、まあ、その消えてですね、膀胱がん、尿管がん、また今の、腹部大動脈という、まあ、27ミリぐらいのですね、まあ、血管の中にちょっと黒いしこりのようなものがあるんですけれども、まあ、癒されて手術しなくても、まあ、私の願っていることは膀胱がんとか尿管もですね取らなくて、腎機能もですね摘出しないで完全にこう癒されて、 元の状態になるようにとですね、願っています。で、そのことのためにもですね、お祈りしていただけば幸いです。よろしくお願いいたします。
アーメン。小澤さん、お願いします。皆さん、心を合わせてください。お祈りしますね。
はい。
じゃあ、小澤さん、お願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、ペテロ大内牧師を感謝します。このようにして、スカイプで本当に実際に声を聞くことができたことを本当にありがとうございます。本当にこう検査の数値が良くて、まず一時退院できたこと、また右の肺の鍵がなくなっていたことを本当にありがとうございます。さらに主が奇跡の癒しを起こしてくださり、今両方の腎臓、また膀胱がん、尿管の状況を完全に癒していってくださり、奇跡の回復を与えていってください。水曜日からまたがん治療に入り、抗がん剤治療に入りますけれども、本当にこう副作用から守ってくださり、元気で体力も与えられて、本当にこう薬も効いて早く治っていけるようにどうぞ導いてくださり、摘出しなくていいように神様が働いていってください。お願いいたします。また抗がん剤治療の副作用で下痢とか薬のいろんな影響から守ってくださり、血小板も守り、神様が本当に体調を守ってくださり、この治療が完全に守られ祝福されていきますようにお願いいたします。このことを許された神様のご計画が、大内牧師ご家族、また教会に豊かに表されていきますようにどうぞ導いてください。大内牧師の担当のお医者さん、看護師さん、すべての上に主の特別な御手をまた置いてくださることをお願いいたします。感謝します。
愛する天のお父様、イエス・キリストの御名を褒めたたえます。イエス様が天の御の座で大内牧師とそのご家族のために今祈られている祈りを私たちに与えてくださり、注いでくださり、主と一つとなって祈らせてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、イエス様、大内牧師がこのがんが許されたことをありがとうございます。しかし一つ消えていたことをありがとうございます。もう一つも完全にあなたが決してなくしてくださり、医学的に完全にないと言われるまで完全に癒してください。ご本人が望まれている通りに何一つ摘出することなく、手術しなくてもいいぐらい完全に回復させてくださることをいたします。今飲んでいる薬で胃や腸が弱くなっているということで、便が弱くなっているということですが、そのこともありがとうございます。どうでしたか、薬の量がどんどん減り、そして完全に癒されるように胃や腸を守ってくださり、本当にですか、夜消灯が早いので困ることがあるようですが、不思議なぐらい深く早く眠れますように、そして起きている時には非常に深く主と交われますように、それが苦痛ではなく素晴らしい主との時間となりますように、聖霊が特別に守ってくださることをお願いいたします。その病室に非常に深い聖霊の御臨座を注いでくださり、神様との生きた交わりができるように、また体全体に聖霊を今注いでくださって、完全に癒されるように、すべての機能が回復するように、腎臓も含めて奇跡の回復を与えてください。癒しではなくて奇跡を、まさに神様、新しい創造と不必要なものを取り除き、神の御業を表してくださり、どうぞ大内牧師が望まれたように何一つ摘出しなくていいように、そして新しい創造が与えられて完全に回復できるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。大内牧師は長牧師のメッセージで救われて、そして本当にリバイバルを信じて導かれてきました。どうぞご家族とともに、特に改正に召しを持っていらっしゃるご家族とともに、このワイの時代、たくさんの負債を返すために高校の国から出て行って福音宣教する、その使命の全うができるだけの体力を注いでくださるように、奇跡を行われる主が豊かになしてくださり、100倍、60倍、30倍といったその祝福を必ず見れるようにしてください。特にイエス様、主治医の方の上に的確な判断と対応を与え、また私たちが祈るとき聖霊に導かれて、まとうといた祈りができて、神様と一つになって奇跡を共に見れるように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの名によって、大内牧師のうちにあるすべてのがんとがん細胞、疑わしきもの、イエス様って名より消えて完全になくなれ、イエス・キリストになってすべての機能を癒しされよ、腎臓も含めて完全に治れ、そして一切の摘出がなく、先生も驚くぐらい医学的にももう大丈夫と言われて回復してくることができるように、そしてこの場合の時代に力強く家族で持ち上げるように、主よ、高に導いてください。このことを通してご長男家族とともに、イエス様は深い交わりを与えられ、次男坊もみんなイエス様を信じることができるように、大内牧師を通して神様に出会ってみんなで神を礼拝できるようにしてくださり、そして鹿児島教会がみんなで牧師のために祈って、教会が一つになって神の栄光を見ていけれるように力強く導いてください。このことを通して主が必ず栄光を表してくださることをありがとうございます。あなたを褒めたたえます。感謝します。 イエス様によって王子坂ペトロ王子坂牧師にイエス様によって完全な癒しと奇跡を宣言する。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰を持って神様に感謝します。ハレルヤ。お祈りしてますからね。
はい、ありがとうございました。感謝します。はい、
どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。感謝します。
ありがとうございました。21世紀型の教会でした。続けてお祈りしてくださいね。100倍、60倍、30倍って言われたときに、まあ、言ったんですけれども、100倍来るには100倍の祝福の前の許される問題や困難がある。ね、今奇跡の人と顔が合いましたけど今ダビデ牧師は肩枠代行しています。でバリバリで働いていまして、職場の人はみんな彼が死にそうになったことを忘れております。今も10種類ぐらい飲んでるんですよね、薬はね。言わなきゃ誰も薬を飲んでると思いません。本当に奇跡ですよね。だから本当にね、大地牧師にも同じことが起こるようにね、皆さんぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、それじゃあ賛美をして短くお話をしたいと思います。私聖書どこ行ったっけ。あ、すいません、献金です。いつも献金忘れるんです。献金の時をお持ち、それから賛美して、メッセージをしたいと思います。神の国と神の義をまず求めなさい。よろしいですか。はい、献金の感謝を横須田牧師にお願いいたします。
すみません、お祈りいたします。はい、する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたがこのそれぞれの教会の必要を豊かに満たしてくださり、導いてくださっていることをありがとうございます。今与えられたものの中一部をあなたの御手にお捧げいたしました。あなたがこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために何十倍何百倍何千倍にもして主は豊かに用いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たち一人一人の手もさらにあなたが祝福し、すべての必要をさらに満たし、2倍のものを与え、さらに喜んで捧げる恵みに預からせてくださることをお願いいたします。各教会の経済をあなたが祝福させることを信じ、またありがとうございます。この時を感謝し、また殉教生活の必要をすべて満たしてくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。はい、ありがとうございます。本来ならですね、ここでコスタ牧師にショートメッセージをしてもらうんですけど、ちょっと今日はミーティングをどうしても出演したいんで、ちょっと申し訳ないのですけど、ないのでご本人にも了解を得まして、本当皆さん申し訳ありません。ですからこの後賛美をしてメッセージをして終わり、すぐミーティングに入りたいと思います。それじゃあ、本当はですね、詩編の98編を歌えるようになったからみんなに歌いたいんですけど、ちょっと時間が的に無理があるから15番プレアソンクルアからいきますね。どうぞお出しください。あ、一緒お願いします。神様は私を愛し、命を与え、救い与えた。神様は私を愛し、罪をあがない、許し与えた。イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、
が救い、神様は私を愛し命を与え救い与えた。神様は私を愛し罪をあがない、許し与えた。イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、我が救い。
イエス様、
イエス様、イエス様、私の主。イエス様、イエス様、我が救い。
ハレルヤ。5週の42番、天の希望。
天への希望持って生きる、この地上では旅人でありきる者、たとえ十字架を負ったとしても、イエスが共にいる喜びで満ちる。地上のものではなく永遠に価値のあるもののために生きる、天に向かって聖なる都、天のエルサレム出して進み、歩み続ける。
地上の
ものではなく永遠に価値のあるもののため向かって聖なる都、天のエルサレム目指して進み、歩み続ける、続ける。天が地よりも高いように、私の臨在降り注ぎ、永遠の時を思う。 一粒の麦地に落ちた豊かな実を結ぶために愛喜び平安救いの実を豊かに刈り取ろう。天が地よりも高いようにあなたの思いは高く天の臨在降り注ぎ永遠の時を思う。一粒の麦地に落ちて豊かな実を結ぶために愛喜び平安救いの実を豊かに刈り取ろう。一粒の麦地に落ちて豊かな実を結ぶために愛喜び平安救いの実を豊かに刈り取ろう。豊かに刈り取ろう。
天と地が一つとなってこの祝いにおける神の計画が力強く進められていきます。慌てることも焦ることもあなた方の力を振り絞る必要もありません。愛する子供たちを信じなさい。天と地が一つとなって私はこれから力強くこの祝いの時代における私の計画を進め開いていこうと主は仰せられます。
このあなた方の祈りは何一つ地に落ちていないと主は言われます。あなた方の最も深いところの心の願いは叶えられていることを覚えなさい。この信仰を持って進んでいきなさいと主は言われます。
フィラデルフィア教会に語られた言葉を今日あなたに与えましょう。誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。あなた方は信仰を持ってその門を入り信仰の足を持って踏み込んでいきなさい。私があなたに与えた幻と言葉は何一つ虚しく地に落ちることはない。その言葉の成就をあなた方はこれから豊かに見ていくであろう。約束通り100倍60倍30倍の実となってそれはついていきます。信じなさい。そして従い続けていきなさい。確かに忍耐は必要ですが私を褒めたたえながら忍耐していきなさい。喜びながら賛美しながら進んでいきなさい。その時あなた方はその忍耐さえも喜びとなると主は仰せられます。時は決して遅れることはないと主は仰せます。天の故郷。
天に憧れて喜び疲れます。どんな住まいよりさらに優れた故郷。天の地あるエルサレム変わらない。エルサレム天の故郷目指しながら褒め歌え褒め歌え主に。天に憧れて喜び疲れます。どんな 舞い降り、さらに優れた故郷、天にある主の座、変わらない主の報い、目の涙拭い去って、褒め歌え褒め歌え、主に天にあるエルサレム、天にあるエルサレム、変わらないエルサレム、天の故郷目指しながら、褒め歌え褒め歌え、主に褒め歌え褒め歌え、主に。
愛する天皇お父様、聖霊様の豊かな臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。大内牧師、そしてヨハネ電子牧師、松尾夫人に、あなたが今見ておいてくださっており、癒しを進め、奇跡を表してくださっていることをありがとうございます。私様、素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。今日九州中から本当に集われた一人一人を心からありがとうございます。あなたの宝を感謝します。またインターネットで共に礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。また今東京で持たれている礼拝と全国で行かれているお一人お一人を感謝いたします。今から御言葉に聞きます。聖霊様、どうぞあなたが今晩必要なことを短く的確に語ってくださって、一人一人って慰めとなり励ましとなり語りかけとなり、御言葉によって信仰が養われて、あなたが約束された100倍60倍30倍の実を実際に現実的に見ていくことができるように力強く導いてください。語る者も減り下ります。語ってください。神の言葉によって私たちを生かして養ってください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私のために十字架に代わり三日に読められた主に期待してみることに行きたいと思いますが、水持ってきて、で、はい、それでですね、長崎教会の久保田のとみさんがですね、伝道省さんがですね、作られた全教正解の紹介動がありまして、見たよというかもしれませんけど、またちょっと手が加わりましたので、その小さな変化に気づいていただきたいというかですね、よろしくお願いしたいと思います。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知った。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということをね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠のものなんですね。私たちはこの世の命は どっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということを、ね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかというと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。それで天の栄光を見ていった。
今年も長崎殉教記念盛会が2月5日午後2時から西坂公園で。夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございました、感謝します。ぜひ2月5日ですね、教会の方々もたくさん誘ってきてほしいと思います。2時から、西坂で行います。今年は、1時間ぐらい、長くても1時半ですけども、パウロ牧師の体調のこともありますので1時間ぐらいで、できれば1時間ぐらいで終わりたい。どんな長くても2時間半まではいかないようにしたいと思っています。で、夜は7時から、昔は6時半からやったのを7時にしたのはですね、準備の関係で、7時になると準備する方がだいぶ助かるということなんで、夜の7時から9時には必ず終わります。後片付けがあるのでですね、今年は長崎平和会館、原爆資料館のこの点、そこで行いますので、ぜひおいでになってほしいと思います。それで、献金を本当に皆さんありがとうございました。60% まだか未満かな、50、昨日で53% ぐらい言ってたんですけど、もうちょっとこう伸びたかもしれませんけど、今年はですね、ちょっと予算が多いんです。どうしたかというと、パウロ牧師がちょっと体調の問題がありますので、いわゆる良いクラス、飛行機の良いクラスで来てほしいことと、一人ではちょっと何かというものなので、必ず誰かをつけて行きも帰りも、来るときはヨハネ君が一緒に来てくれて、で帰りは不思議さんが、長崎の殉教生活だけ、いつも殉教生活だけだったんですけど、パウロ牧師は九州回るって言われるので、だから最後まで行って最後一緒に帰ってもらうということになりましたので、だから行きはヨハネ君が、帰りは不思議人が一緒について帰っていくので、その往復の飛行機のお金と、それから病院が近くの良いホテルということでね、何かあった時のそういうこともあってですね、で、ヨハネ君と不思議さんはもちろん一緒に泊まるんですけども、何かあった時に困るので、笠原君とかですね、そういう人たちも、だからギフツも一緒に泊まってもらおうということで、ギフツの分も取りましたので、ですからちょっと予算がかなりいつもよりかかるので、こういう話は普通しないんですけど、九州の皆さんだから話しましたので喜んで下げてほしいというふうに思いますので、いつも喜んで下げてくださってますけど、よろしくお願いしたいと本当に思っています。はい、それじゃあ、ですね、聖書の方に入って短くお話をします。今日はヨハネの福音書、東京アンティオ教会のディボーションだったヨハネの20章合ってますよね、アンティオキのディボーション合ってますよね、20章で、ね、ヨハネの20章の19節から、224ページ、一つ前の聖書の方は204ページだと思います。お読みしますね。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは死を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。ここまでなんですけど、一応もうちょっと言います。そしてこう言われると、彼らに恐怖をかけて言われた、聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。今日はそこまで話せないかもしれませんけど、前半を中心に話したいと思います。これはイエス様が復活された日のことですね。イエス様が復活されて、今でもユダヤ人たちは、土曜日のシャバットにユダヤ人たちの礼拝をします。でメシアニック人、クリスチャンになったユダヤ人たちは日曜日にも礼拝をするんですけども、土曜日にします。どうしてかというと、みんなは土曜日が休みなんで、だから秋元牧師がその土曜日の日に、メシアニック人 その、なんだってレオンさんのところに行って、あれは向こうのメインサービスで奉仕してるんですね。そういうことなんですね。だから今でもメシアニック人の人たちは土曜日がメインサービスになります。それはみんながシャバットに休むから、それでそういうことになってるんですね。で、我々が日曜日に礼拝したのはなぜかというと、それはイエス様が復活したことを祝ってるからですね。これは間違いないから。だから主の日って、主日っていう、あるいは聖日っていうんですね。イエス様が復活したので、その復活したイエス様を喜び、その復活したイエス様を礼拝してる、そういうことですね。もう分かってるとは思うけど、一応確認ね。それで済んでるんですね。だからこの日もイエス様復活されて、これ日曜日の朝です、週の初めの日ってね。余計なこと話すと時間なくなるんですけど、週の初めの日って日曜日なんです、クリスチャンにとっては。でも日本のほとんどのカレンダーは月曜日始まりなんです、ね、とっても残念ですよね。一般で買っていいなと思って買ったら月曜始まりだったってことよくあるんですね。でも本当は日曜日始まりなんですね。だからこれ週の初めの日は日曜日のことです、ね、でその日の夕方にイエス様がやってきたんです。それはどこかというと、弟子たちがいたところ。どういうところかというと、弟子たちがいたところがユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったって書いてあるんですね。でイエス様が十字架があった時、弟子たちはこのほんのこれは日曜日ですから、金曜日ですから、日本人的な片方としては2日前ですね、に、裏切って逃げたんですよね、裏切って逃げたんですね、12人みんな逃げました、ユダ以外では11人みんな逃げました。でヨハネはご存知のように一番年下で、自分のことを、主に愛された弟子って自分のことを言うんですね。それなのにバイク乗る人は知ってつなぎみたい、昔のね下着はつなぎみたいだから、そうつなぎだとこう逃げれないからですね、 だからね、つなぎを振り捨てて、どういうことかわかりますか？品がなくなるから言いません、オンラインしてるようになったから言葉に気をつけなかった何にもなしで走って逃げたんですよね。どうしてかって、これはもう早く逃げたいからですね。主に愛された弟子は全部振り捨てて、もう逃げたいから早く逃げてた。でペテロは本当に失敗したんでしょうね。逃げたんだけど気になって仕方がないから戻ってきて、こっそり庭に入っていくと、ね、あれ見たぞとか言ってね、ね、仲間だろって、違う違う違うって言えばいいのにね、違う場合違う場合って言ったの、ね、その場合って分かるとか言って、分かる場合とか言われてですね、結局ですね、言葉の名前で分かる場合って言われてですね、そんなこと仲間とか言って、よく分かってしまってですね、3回、ね、でも2回やった時に3回目の前に鶏が2度鳴くっていう予告通りになったんで、でもペテロだけじゃない、全員逃げたんです。ちょっときつい言葉言ってますよ、イエスを裏切ったんです。とっても主を愛してました、本当に好きでした、本当にどこまでもついていきたかったんです。でも裏切って逃げたんです。当然大責感があるでしょう、当然ね。そしたらイエス様がやってこられて、でこれここで恐れたのはその大責感じゃなくて、仲間だと分かったら殺される、まあ殺されなくても捕まえられると思うから、なんかこの弟子たちが仲良くなったんじゃないですよ。どっちが偉いかって競争した弟子たちは相変わらずのまだ聖霊来る前だから、だけどもユダヤ人が怖いから一つになって集まってたんよ、一人でじゃないから。情けないし弱いですよね。それで集まっていて、戸を閉めてたん、戸を閉めて、もう鍵もね、ガチャガチャってもうすごい鍵かけたと思います、おそらく、ね、そういう状況だったんです。ところがそこにイエス様は、復活されたイエス様は復活の体ですからね、通り抜けて、皆さんどんなに心の壁を作ってもイエス・キリストはその壁を通り抜けてあなたのところに来てくださるし、あなたが問いなしている人のところに行かれます。人の心の壁なんてエス様にとったら通り抜けますから、死を信じて祈ってください、ね、こう行かれた。そしてその真ん中に立たれて言われた言葉がシャロームなんですね。平安があるように。シャロームってね、ただ平安、日本語にすると良くないんです、平安って言うと、ね、なぜかというとね、平安って仏教用語ですよね、もともと。だからちょっとイメージが違う。それじゃなくて、平安ってのは神が共にいる平安、神が共にいるから安心していいよ、大丈夫だよっていう、そういうニュアンスです。シャロームってのは神が共にいるから大丈夫、何があっても大丈夫、神が共にいるから安心して大丈夫ですよっていう、そういうニュアンスです。だからイスラエルは全部シャロームシャロームなんです。神がいるから大丈夫だよ、神がいるから安心していいよって、そういうことなんです。でこの時ね、考えてみたら、皆さんがイエス様だったらどうですか、コスダイエス、ね、どうですかね、コスダさんと失礼だから私しましょうね。私がイエス様だったらこの時ね、パッと泣いたって立った時ですね、シャロームという前にですね、忘れないわとか一言言いそうですね ね、もうちょっと言う前にね、みんなの前に立ってペトロに見てニコッと笑ってコケコッコとか言ったりしてねいや笑うけどやりませんか、人間って。私ね、エス様の奇跡をまるっきり信じてるんです。五千の教師もまるっきり信じてるんです。癒しも奇跡も水のあることも全部信じてる。今でも主が望まれればできるって信じてるんです。でも私が聖書で感動するのはこういうとこなんです。すごく好きなのはこの裏切った弟子たち、大聖火に駆られている弟子たち、でも怖くて仕方がない弟子たち、大聖火に駆られているけど出ていけない、怖くて仕方がない弟子たち、情けないどうしようもない弟子たちのところにイエス様はスッと入ってきて、一言も責めないで、今彼らに一番必要な平安、シャローム、恐れなくていい、私がいるから恐れなくていいって、しかも手と脇腹を見せたん、こう 手ってのは十字架が刺さってるって、脇腹って刺されて、ほら十字架があって私だよ、ね、復活したからだけど、ま、間違いなく私だろってこう言って、これね、見て喜んだって書いてあるのは、一つはね、こっちわかるんですよ。あ、イエス様一回やったんだ、ね、イエス様が彼らの希望でしたから、全部捨ててついてきたから、それが死んじゃったから、この時まだ復活分かってなかったから、もう絶望ですよね。全部かけてきたのに亡くなったと思ったら生き返ったから、あ、生きてたよかったって、こっちわかりますよ。でもさっき言った大正義感はあるんですよ。イエス様の時逃げちゃった、十字架の時逃げちゃったと、大戦艦あるのにちょっと脇腹見せられて、ね、ほら十字架あって渡してよって言われたらね、普通喜べないですよ。うわっ、でなんで喜べたか分かりますか。イエス様がこの手と脇腹見せた時に、その表情、その眼差し、その体全体から流れてくるものが、もう許してるよって、裏切ったなと、そのまま愛してるよって、全然気にしてない、許してるね、言った通りだったろペテロって、言った通りだったじゃないかって、いや本当そう思う。そうじゃなかったらね、この時ね、こう手と脇腹見せられたらですね、ああ こんなかこうピクチクチクって痛みませんか、その裏切ったんだから逃げたんだから、ヨハネなんかもう思わずね服かぶっちゃったりしてねいや本当にそうでしょ。でも主を見て喜んだのは、生き返ったことは分かります喜ぶのは、でも十字架の後を見せられて喜べたのは、そのイエス様が全く微塵も弟子たちに対する責めも裁きもなかったんです。もう全部分かってる、あなた方も全部分かってる、もう許してるから大丈夫だ、シャローム、これアガペーって言うんです。The light of eternal アガペーなんです。これをアガペーって言うんです。わかります、このアガペーで愛されてるんですよ。私この愛大好き。このアガペーがなかったら今ここに立ってられないと思う。で私はあの今回の名前を決めた決定ではね、何かに言いましたけど、秋元牧師はね1回目の時こう言ったんですよ。皆さんは違いますけどってね、遠慮してクズのような私って言ったんですよ。で2回目はね東京カリスマでね、すいませんけどって言ったんです。つまりみんなも一緒ですってことですすいませんけどゴミのような私って言ったんです。この二言が私はもう心に響いた、心の底からアーメンです。全くクズのような私、ゴミのような私、それをアガペーで愛してくださった、愛しきってくださった。で何かってこの後ね、喜んだ人でしたし、ああ許してくれてるって、もう一遍シャロームって言うんです。でそして父が私を使わしたように私はあなた方を使わしますというのは、父が私を使わしてくださった同じように今度は私たちがあなたを使わす、その裏切った弟子たち、恐れてる弟子たち、そのあなた方を見捨てるどころか、ただ愛するだけじゃなくて許すだけじゃなくて、そのあなた方にこの後も使命を託して、この後の働きを私はあなた方を通してするんだよ。あの選んだ日から何も変わってない、失敗したあなた方をこれからも私は使って使わしていくぞって言ったんですよ。あの女性もそうだと思うんですけど、男性は特にね、これ、ね、信頼されると嬉しいんです。奥さん覚えておいて、あやさんがいないね信頼されると嬉しいんです。これはすみません、私野球好きだからね、古い世代で江夏なんか特にそうでしたよ ね, ね私別に阪神ファンじゃないですよ。 でも何かというと、これあすみません阪神ファンがいたけどあのピンチを招いてしまって、もうお前変われって言われるとね、まあ、当然だから仕方がないと思うけど、その時に来てね、お前が前でピンチだろって、お前が全部最後まで任せるから、お前と一緒に信じするからもう任せたぞって言われたらね、これ男気っていうんだよ、これ古い人間にとっちゃ。イエス様は選んだ人を最後まで選び抜くんです。失敗したからおしまいじゃないんです。ただ言ったん、昔のペトロだったらね、ね、あなたを使わしますって、そうだそうしよう、私がやらなくて誰がやる、待ってましたって言ったと思うんですね私昔絶対言ったもん絶対も言えないや。でもこの時のペトロはそんな言わなかったと思う。とっても、いや気持ちはものすごく嬉しいけど、とってもそれできないと思ったと思う。そして言ったの、聖霊を受けなさいって、神の霊がなかったらできないだろうって、聖霊を受けなさいって、それが鍵なんだって。だから弟子たちはあのペンテコステの直前、あの場合はまだペンテコステ聖霊来てないからね、必死にみんなで祈った一つになって、それがなければできないって知ったから、一番最初のフィリピンチーム7人、今伝説になりましたけど、あれ本当に湧いたんだから、死んでもいい7人チームって、今笑いながら言ってますけど、男性は結婚してる人は奥さんが書いたんですよ、本人の責任で行きます、何があっても、何があっても死んでもって意味ですよ、これは何があっても本人の責任でして、本人と本人と奥さんがサインしたんです。反抗したかどうか覚えてないけど、反抗したんです。独身の人は親がこれは本人の責任で行きます、何があっても本人の責任ですって言って親と本人が書いたんですね。そしてその時でも我々は今と違って、まあ連中って失礼だけど、連中って言いたくなるような連中だったん、ね、経験もないし力もないで分かって、パル牧師はよくね、だからあのなんだっけ、アンプとキーボードがデーカンを通れば時ものすごくほっとしたの、これで最低限この教会になって助けになったと思って、今後のことみんな知ってるからだけどね、もう全然力がないんだけど神様にこれ行くって時に何したか知ってますか、給食じゃない、3日断食ね、3日断食を3回したんです。なんでみんなしたかというとね、せずに折れなかったのわかるでしょ、力がないから。でも例えば皆さんなんか任されてごらんなさい、もう力がないって本当に分かったらもう断食するしかなくなるじゃないですか、そういう感じですよ当時ね。で教会も行った、で行くでしょ、行ったらその、ね、有名なミラクル&ヒーリングクラスってよかったら謝ろうと言って、ね、結局そういうことになった時どうしたかって、食事以外全部祈ってたの。帰る時あなた方を通して祈りを学んだって言われたそうですけど、パウロ牧師は後で教えてくれました、2つ理由があった、奇跡が起こるでしょ、その時晴れる帰ってきたらですね、明日は怒らないとみんな思ってるんですって祈らざるを得ない。 もう一つは A 君と B 君と C 君で若いのは3人いた。これが喧嘩するんです。で D 君が仲裁役に決まってた。でも食事の後あんまり長い時間作らすと必ず喧嘩を始めるし、下手したら向こうの人と喧嘩するかもしれない。そうなるととんでもないことになるから、もう食事終わったらさっさと引っ込めって言ってみんな連れて、これがもう一つの理由、裏の理由なんです。もう時効だから言ってもいいでしょう、真面目ですよ。そんな不十分で賭けだらけで足りなかったけど、神が言ったから言ったん。何したかって祈ったんです。祈ったなんてかっこいいもんじゃない、もう祈らざるを得なかった。弟子たちもそうだった。彼らを通して初代教会は始まったんです。知る人の主義が始まったんです。あのフィリピンチームの奇跡は素晴らしかった。新聞記者が書くぐらいだから、分かりますか。300倍60倍30倍の技を見る力なんてお互いないでしょ。いや嬉しいけども、嬉しいけども、もしね、何とかしろかれたら何もできませんって感じですよね。でも神にはできる、神にはできる。だから神様が使わせてくださって、こっちが祈ると神が働くってことをね、覚えておいてます。時間ですからもう終わらないといけません。私の証はまた今度申しますね。弟子たちは裏切りました。人を恐れてました。皆さんも恐れませんか。状況、人々、経済、健康、いろんなことを。でもイエス様が来てシャロームって言われたんですね。そして彼らを最後まで選び抜いて、あなた方を使わせてくれた。神様の選びと召しは変わらなかった。まあ、照明と賜物は変わることはありません。ロマ書だからはユダヤ人に向かって言ってる言葉です。あれはね、本来は。でも、本当にイエス様が選ばれたら、その選びは変えられません。神は最後までその選びを全うしてございます。どうしてわかります?アガペーだからです。アガペーの愛は諦めません。あなたが自分を見限って、もう俺なんかダメだと思っても、神は諦めません。なぜか、アガペーで愛してるから。最後まで選びきります。そしてそのための力も神は備えてくださいますね。これからね、その100倍60倍30倍をね、共に見ていきたいというふうに思います。この後私の証をしたかったんですけど、また今度あのお祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日のアンテオキのディボーションでしたけども、私たちは自分を見ると時々、自分とかお互いを見た時に本当に噂を覚えたり、また本当に明日も愛してるのに、愛してるのになんでこうなってしまうんだろうと思うことがあったり、また人を恐れてしまったり、いろんな失敗をしたりあります。でもあなたはそこに来てシャローン、私がいるから大丈夫だ、私は決して見捨てないとおっしゃって、そしてそんな私たちに使命を与え、そのために必要な聖霊の力も恵みも言葉もくださいますから、ありがとうございます。どうぞその恵みの中で神の言葉に従って、神様の素晴らしい栄光をこの年あふれるほどに見ていきますように、どうぞ導いてください。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、それぞれが使わされている教会と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。神様に感謝します。どうぞお座りください。8時からミーティングですけど、練習をするって言ったから、はい、トイレ行く際って言ってください。8時から